jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャストサイトワールド2024特集です。中根です。
高橋玲子です。
高橋智香です。
はい、よろしくお願いします。今回はですね、ダイハツのインタビューをお送りします。ダイハツの車と暮らしの研究部の担当の方へのインタビューの模様をお聞きください。サイトワールド2024ダイハツさんのブースにお邪魔しています。ダイハツの、暮らしと車の研究部の担当の方にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず簡単にそうですね、ダイハツっていう会社を知らない人もあんまりいないような気もするんですけれども、会社の概要、それから、今回の出展の概要をお話しいただけますか。
はい、私たちダイハツ工業は軽自動車、小型自動車を主に作っている会社なんですけれども、今日は車から離れて私たち暮らしと車の研究部というところで、車以外に何かできることはないか、いろいろと研究や調査をしている部署から、視覚障害の方、卓上でお一人で歩く方の安全支援機器というところで、スマートウォークという試作品、商品化を目指している試作品をご紹介させていただいております。
はい、そのスマートウォークということですけれども、少し詳しくどういったコンセプトで、どういったことを目指して、どういったことを実現しようとされているのか、というようなことを、教えていただけますか。
はい、今、車の世界ではカメラを使って周りを見渡して安心安全な運転をという世界がだいぶ普及してきました。この考え方を他のところでも同じくそういった安全安心、お困りごとのあるような方に、役に立てていただくことはできないかという考えから、こちらはウェアラブルカメラ、肩からかけて使うカメラを持った機械なんですけれども、カメラが周りに障害物が、特定の障害物があれば、それをスピーカーを使って白杖で歩く方にお伝えするという機能を持った機械になっております。
これは現状ではどういった障害物を検知することができますか。
はい、特定の障害物というのは8つの障害物と2種類の点字ブロックをお伝えするという機能を持っております。8つの障害物は人、自転車、バイク、車、トラック、電柱、工事コーンと車止めの8種類になります。車止めというのは最近車道と歩道の間に立っている腰の高さや膝の高さの1本のポール、また逆U字型のポールというかバリケード、これは自動車が歩道に入ってくることを防ぐために最近よく歩道に設置されているものなんですけれども、これが白杖で歩く方にとっては杖が見逃してしまってぶつかることが多いというお話をお聞きしましたので、この車止めというのを今回今年アップデートとして追加して、試作品として機能向上したというところをご紹介しております。
なるほど。いや車止めは確かに向こうすねとか膝とかを下から打つとかですね、これは結構切実なニーズがあるなと思うんですけれども、その車止めとか、あとさっき点字ブロックっていうお話もありましたけれども、
はい、
そうすると使っているその、画像認識に使っているカメラ自体は結構、じゃあその画角が上下方向も含めてかなり広いものなんですかね。
はい、画角については、人が肉眼で見える範囲と同じぐらいのカメラの範囲を持っているんですけれども、その中でお伝えする対象物は割と正面 で 3,4 メートルまでの間のものというところに絞っております。これはですね、あまりにも遠くのもの、または当たったりする可能性が低い右の方、左の方にあるものまでお伝えすると、かえって歩かれる時のお邪魔になるかと考えまして、正面にあるもの、当たりそうなもの、注意が必要なものに絞ってお伝えをする、拾って絞って伝えるという考えで作っております。
なるほど。で、まあ、去年のサイトワールドに設定されていて、ちょっと僕自身は拝見できなかったんですけれども、先ほどその、車止めが新たにアップデートとしてというお話がありましたけれども、はい、まあ、去年からでもいいです、まあ、もうちょっと、長いスパンでもいいんですが、やはりそういった改良を常に加えられているというような状況なんですか。
はい、去年はですね、主に関西地区で体験モニターの方を募集させていただくというのが出展の目的だったんですけれども、その後多数の応募をいただきまして、これまでに25名ほどの方に2週間生活の中で使っていただくという貸し出し、お貸し出しのモニターを行いました。そのお声の中で、やはり当時はなかった車止めの検知は強く求められているという声が多くありましたので、新たにこの車止めの通知を追加するというところ、お声をもとに機能改善させていただきました。
これまず、そもそも、もっと先に伺うべきだったかなと思うんですけど、どういった形状の、ハードウェアで、どれぐらいの大きさでどれぐらいの重さでみたいな、基本的な情報を教えていただけますか。
はい、これはですね、U 字型の機械になっておりまして、はい、中根様にちょっと持っていただくようなことをできますでしょうか。はい、この U 字型の機械、ボタンが左右に1つずつあり、はい、さらにその先端右側にカメラがついております。
これですかね。
はい、で反対側は充電のケーブルを挿すことができる穴が開いております。はい、これをですね、首の後ろからかけるように、今借りてもいいですか、後ろからつけさせていただきます。
あ、なるほど。はい、
で肩にこの U 字型の形状の機械が乗っているような形になります。はい、そうすると右肩の先にあるカメラが歩いている方の正面を捉えてお伝えをする。はい、そして伝えたものを右の下あたりにスピーカーが左右についておりまして、そこから、障害物であれば言葉で、例えば工事コーンとか人という単語でお伝えをします。さらに点字ブロックであれば誘導ブロックと警告ブロックの音を鳴り分けて、誘導ブロックはですね、低い音でボーンボーンボーン、警告ブロックは少し注意喚起の意味もあり、高い音で速くポポンポポンという音が鳴ります。
なるほど。まあ、イメージとしては、まあ、一番近いのはネックスピーカーのような形状ですかね。
はい、
はい、で、これは、まあ、現在おそらくその、まだ試作品っていう段階なんですかね。
はい、今は試作品で、この先ほど申し上げました体験モニターで一定の欲しいなという声をいただきましたので、この後商品化に向けて取り組んでいるという途中になります。
なるほど。まあ、そうすると多分その最終的な商品製品っていうのの、とは、まあ、ハードウェア的な形状とかっていうのもまだ、変わっていくのかなという気は、しますけれども、例えば大きさですとか重さですとか、そういった部分で、何か、変更を目指すとか、そういったような検討をするとか、そういったような、ことっていうのは、予定されてますか。
はい、今ご紹介させていただいているのは、まず初めに作った試作品という形なので、ここでやはり大きさや重さ、なるべくコンパクトで軽くという声は私たちのモニターさんからもお声を寄せていただいていまして、商品化に向けてそこについてはもう一頑張りたいなと思っております。
なるほど。 これ、まあ、まだまだその、いろいろ検討しなきゃいけないこととかも多いのかなという気はするんですけれども、いつ頃までに商品化をしたいとかそういったようなことっていうのはなんとなく、考えられたりとかはしますか？
はい、これちょうど今考えているところなんですけれども、はい、まだちょっと決まったいつ、販売または、おいくらで提供といったところは決まっておりませんで、またこれお知らせできる段階になりましたらこういった展示会でお知らせをさせていただこうと思います。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。お二人なんて質問とか、まあ、触らせていただいたりとか。
はい、今右側の足元に警告ブロックを引いているので、もしかしたらポポンポトランという音が鳴るかもしれません。このポポンポポンという高さの音が警告ブロックの音になります。誘導ブロックはですね、今日はちょっと展示ブースには持ってきていないんですけれども、もう一段低い音でボーンボーンボーンとなります。誘導ブロックずっと続いているところで大きい音が鳴り続けると耳障りになるというお声もありましたので、ちょっとねここ周りが結構ざわざわするところなのでなかなか聞こえにくいんですけれども、外で歩くような時には誘導ブロックはそのずっと連続して鳴り続けてもそんなに耳障りにはならないような音として鳴らし方を目指しました。
今このコージーコーンって言った前になんかこのちょろんってなんか高いなんて言うんでしょう、電子音みたいなのが、はい、効果音が鳴ってるんですけれど、
そこ気づいていただいてありがとうございます、
は
い、
他にもいろいろな障害物、さっきトラックとか、はい、何でしたっけ、いろいろ8種類ぐらいあるとおっしゃいました。それは、障害物ごとに効果音が違っていたりするんです。
実はですね、この効果音は距離によって2種類の音を使って
素晴らしい。
歩道を歩きながら例えば電柱が少し遠くにあるところから相対的にだんだんと近づいてくるという状況の時に、遠いところの電柱は低い音でボンとなってから電柱というふうに言います、うん、それでだんだん近づいてくると高めの音でポトンといって電柱と喋ります。なのでこの木の動きをだんだん馴染んできた方は距離感、そのいつもこの音で遠い電柱遠い電柱次近い電柱の音が鳴ったらその後に杖で当たるなといったような距離感を、うん、イメージしながらこの音を情報として使っていただくことができるかな。なので近づいてくるものなのか遠ざかっていくもの、うん、音の変化によって遠ざかっていくのか、または同じ例えば人がずっと同じ距離高い近い音のサインで人というのが続いていたら同じ方向に同じぐらいのスピードで歩いている人なんだなというのも使っていただける情報になるかと思ってつけております。
大体どれぐらいの距離でその、が境界線になっているんですか？近い音と遠い音、
はい、目安なんですけれども、はい、つま先から起点で 2.5 メートル先ぐらいに境界があります。
なるほど。
ただしこれどれぐらいの距離がちょうど良いかというのはその方の歩く速さであったりお好みによってだいぶ前後するものというのも分かってきていまして、
そうですね、
この距離感は5段階の距離感調整をできる機能の中に備えていますので、
お
あくまで、まあ、そのどれぐらいの距離になったら近い音が鳴ってほしいか、または鳴らないところと鳴るところの境目などはお好みで調整していただいて使っていただくのをお勧めしております。
なるほど。へー、まあ、距離感は伝わりやすいですね、これね、多分ね、
伝わりやすいのと、すごいいいなと思ったのが、うん、誘導ブロック、展示ブロックの音とコージーコーンの音は効果音が違うんですね。
あ、うん、そうですね、距離の音と展示ブロックの音ですね、そうそうそう、違いますね。
障害物はみんな一緒なのかな？
障害物は、
はい、
そうですね、言葉の前につくポンとかポポンという音は共通にしております。
バス停とか看板とかそういうものを探して教えていただくことがもしかしたらこの先できるようになるような感じはありますか？
はい、バス停や看板といったいろいろな見た目の の種類バリエーションがあるものについてはちょっと技術的に1段階ハードルが高いものになりますので、現時点では入れていないんですけれども、そういったご要望も多くあるというのも同じくモニターさんから情報をいただいておりまして、ちょっとどういった形でこれを実現することができるか、技術のチームと調査のメンバーで話し合ってちょっと考えていることはあるといった状況です。
これは1回充電すると何時間ぐらい使えるんですか？
はい、この試作品の段階ではという話になるんですけれども、1回充電をすると2時間ほど連続で使うことができます。いつも歩いている慣れた道、どちらに行ったらいいか分かっているような道で使っていただくということを想定しておりまして、その場合例えばご自宅から最寄り駅まで歩く、そして最寄り駅のところで乗り物に乗るときに1回電源を切っていただいて、また降りて歩くときにつけていただいて、目的地、お勤め先であったり用事先に行くというのの往復で、おそらく1日1時間以内ぐらいで歩く方が多いかなと考えておりまして、余分を見て2時間連続稼働ということを、考えております。ただですね、日によって今日は長く歩くという日は終わりだったりすると思いますので、モバイルバッテリーをつないで使うと、さらに長くそのモバイルバッテリーの容量に応じて長く使うことができるという形にしておりますので、そこはいつも読めて時間の読めているようなお出かけ先なのか、たくさん歩くのかに応じてそういった使い分けをしていただいたら良いかなと。それがおすすめの使い方になっております。
例えば階段を
察
知する機能は今は実装してないです。
はい、階段の検知も今は機能としては入っておりません。これもですね、カメラをセンサーとして使っている私たちの機械の中でどのようにできるか、またはさらに追加の技術が必要なのかというところも含めて研究をしているところになります。
はい、こちらから伺いたいなと思っていたことは伺いたかと思うんですけれども、何か、言い忘れたことですとか、宣伝ですとか、あるいはこれを聞いている人に、一言ですとか何かございましたらお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか？
はい、この私たちダイハツ工業のスマートウォーク、現時点では試作開発中ということなんですけれども、皆さんに提供できるように市販化を目指して取り組んでいるところですので、また引き続き新しい情報をお耳に届けることができるように励んでまいります。今後もまた新しい情報ありましたら耳に留めていただけましたら幸いです。
はい、ありがとうございます。ここまで、ダイハツ工業の、暮らしと車の研究部、スマートウォークの担当の方にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ここまで、ダイハツの車と暮らしの研究部の担当の方へのインタビューの方をお送りしましたけれども、スマートウォークという、インタビューの中でもちょっと触れたと思いますけれども、ネックスピーカーみたいな形状のものの先にカメラがついていて、いろいろ検出して、ちょうど耳の下あたりのスピーカーで教えてくれるっていう、そういう、ものの試作品、ということでしたけれども、高橋友香さんいかがでしたか？
はい、そうですね、障害物が目の前に近づいてきたら教えてくれるっていうシステムで、とっても実用的な感じがしました。識別できるものも、電柱とか、自転車とか人とかいろいろ8種類ぐらいありまして、距離もわかりやすいし、音声で教えてくれるもので、こういうのがいち早く体験できて嬉しかったです。
はい、じゃあ高橋玲子さんどうですか？
そうですね、私もすごく興味深く体験しました。なんかとても面白いなと思ったのは、障害物までの距離の近さを音の高さでこう近づいてくると音が変わるっていうところがちょっと新しいな、感覚的に何メートルっていうんじゃなくて、音で教えて、効果音で教えてくれるっていうのが面白いなと思ったのと、障害物の種類は、効果音プラス、それが何なのかっていう言葉が大部分なんですけれど、誘導ブロックと警告ブロックだけは、
音、効果音のみで、しかも誘導ブロックと警告ブロックをなり分けているという、なかなか面白い、体系を、採用してるんだな、というふうに思いました。で、これ25人でしたっけね、なんかモニターの方もちゃんといらして、ユーザーに聞きながら開発を進めているということなので、すごくユーザーのニーズによく合ったものが作られていて、言っているんだろうなというふうに思います。
はい、効果音の使い方確かに面白くて、距離を示す効果音とその誘導ブロック警告ブロックの効果音と、まあ全然違うし、効率的に情報を伝えるってことを結構考えた結果なんだろうなっていうような印象はありますね。
うん、確かに街を歩いていて、ちょっとこう動線とかがあまりはっきりしない広いところで、あれ誘導ブロック どこだろうって迷って不安になる局面というのは意外に多い気がするので、ああいうのがあるとすごくいいんだろうなというふうに思います。
うん、1年に3回しか行かない錦糸町の駅前っていうところがあるんですけどねあそこ一人で歩くと結構ね、誘導ブロックがまあ真面目に探して真面目に伝わっていけば絶対つくんですよ、あそこって。だけど僕真面目に探すところはともかくとして真面目に伝わっていくってことが苦手な性格でして、結構見失うんですね、途中でボーッと歩いてて、とかっていうような人には結構いいんじゃないのかなって思いましたけどね、
はい、私も今回も一回見失って救出されました、街の方に。
街、はい、の方に救出、はい、遭難したみたいですね、なんかね、
はい、エンジンロック見つからなくて、はい、
はいはい、ということで今回はダイハツ工業のインタビューをお送りしました。サイトワールド2024特集、また次回です。さようなら。
お楽しみいただけましたでしょうか。